Anyway, just a little thing. Probably Americans need to think about that more because we're not used to it. All right. If you can get a Bible, if you don't have one, we have Bibles here. And we are studying the book of 1 Samuel.
それでは聖書をお持ちの方は、旧約聖書の第一サムエル記をお開きください。聖書がない方は後ろに何冊かありますのでご利用ください。
Okay, so, well, let's begin. We're at 1 Samuel chapter 7 this morning.
今朝は、第一サムエル記の、7章から学んできます。
Andas we've been studying Samuel, we see the main character in our story today is the person Samuel.
サムエル記を学び始めていますけれども、まあ、このストーリーの、主人公と言いますか、主役はサムエルという人です。
God had raised up Samuel to be the leader of Israel.
神は、このサムエルという人をイスラエルの指導者として育てられました。
This was before there were any kings in Israel.
これはまだイスラエルに王が立っていない時のことです。
And we remember it all started with Samuel's mother. She was a woman who was barren. She couldn't have children. And she cried out to God to give her son.
サムエルの母であるハンナという女性は、不妊の女性でした。そして彼女は、主に対して息子を与えてほしいと叫びました。主はその祈りに聞かれ、祈りを聞かれ、そして彼女に、男の子サムエルを授けられました。
And when she had prayed, she had vowed, Lord, if you give me a son, I will dedicate him to you.
彼女は、祈った時に、もし主が私に男の子を授けてくださるなら、その子を、主に一生涯お捧げしますと祈りました。
And so she did that. At about 3 years old, Samuel was presented to the temple and he served there.
ですから、まあ、その通りに、サムエルがおよそ3歳ぐらいになった頃に、彼を宮に連れて行って、そして、主に仕えるために捧げました。
And at that time, the high priest was Eli, and he had two sons who were really, really bad.
その当時の大祭司はエリという人でした。そしてエリには二人の非常に堕落した息子がいました。
They had perverted the worship of God.
彼らは、この神に対する礼拝というものを悪用していました。
And what happened, we saw in our last study, in one day,Both of these sons were killed.
そして、前回先週学びましたけれども、一日のうちにこの息子を二人とも殺されてしまいました。
And that was in fulfillment of a prophecy that was given by a prophet warning Eli.
そしてそれは、預言者を通してエリに与えられていた、預言がそのまま成就したということになります。
And the ark was captured by the Philistines.
そして、契約の箱がペリシテ人に取り去られてしまいました。
And Eli, the high priest, fell over and died.
それを聞いたエリは、倒れて死んでしまいました。
And so here was Samuel. He had become the leader of Israel.
そして今サムエルは、今度イスラエルの指導者となっていきました。
And so here we've had the background. Now we're going to start. Here's where the story begins.It begins with the ark being returned to Israel.
そして、今日の箇所が始まりますけれども、この契約の箱がイスラエルに戻されるところから始まります。
Okay, let's begin. Verses 1 through 3.
それでは、第一サムエル記の7章1節から3節を日本語でお読みします。キルヤテアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月がたって20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。その頃サムエルはイスラエルの前家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。
So Samuel said, if you return to the Lord with and serve Him only, He will deliver you from the hand of the Philistines.
ここでサムエルが言ったのは、もしあなたたちが主に心を向けて主にのみ使えるならば、神はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださると言いました。
So evidently Israel had been trying to serve God, and at the same time they were serving the gods of the nations around them.
明らかに、ここでこのイスラエルの民は神にも使え、そしてまたその周りにいた異教の神々にも同時に使えようとしていたということが
分
かります。だからこそ実は彼らは敵に苦しめられていました。ですから問題は彼らと神との関係にあったのです。
You know, in our lives, we may feel oppressed by various problems.
私たちも、いろいろな問題によってこう苦しめられるということがあります。
And we may cry out to God, deliver us from these problems that oppress us.
そして主に向かってこれらの問題から私を助けてくださいと叫ぶことがあります。
And sometimes the Lord directs our attention away from the problems and then directs our attention to our relationship with Him.
そして時に主はその私たちをその問題から目を離させて、そして主との関係に目を向けさせるようにしてください。
Because that's really at the heart of the problem.
なぜならば、それこそが実はその問題の本当に中心だからです。
Because it's so easy just to look at external things and say, that's the problem. The problem with my life is this. It's this person. It's this circumstance. It's in, and it very well may be thatThat's not the main problem.
なぜならば私たちはついつい外側のことに目を向けてしまいがちです。この人が悪いんだとか、こういう環境が悪いんだと、周りのこの目に見える外側のものに問題を位置づけようとしますけれども、でも実は本当の問題の核心はそこにあるわけではないということが
あります。
そして主は私たちに神との関係は正しく持たれているのかどうかというところに私たちの注意を向けさせてくださいます。
And there in verse 3, he says, prepare your hearts for the Lord and serve him only.
3節のところにも心を主に向け、主にのみ使いなさいとあります。
You know, in the Ten Commandments that were given to Israel, the very first commandment was, "You shall have no other gods before me."
イスラエルの民には十戒が与えられていましたけれども、そのうちの一番最初の戒めというのが、あなたには私の他の神々があってはならないというものでした。
God doesn't want anything to come before Him.
神ご自身の前に何も来ることを望んでおられません。神以上に、大切なものはあってほしくないわけです。神が常に一番であることを望んでおられます。私たちの人生の中で多くの神々のその一つというふうにはなりたくないと思っております。では続けて4節から6節。そこでイスラエル人はバールやアシュタルテを取り除き、主にのみ仕えた。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。
Water was something very valuable in this area of the world at this time.
この水というのは、当時この地域では非常に貴重なものでした。
In Japan, it's easy to take it for granted. I mean, we have a lot of water here. It's raining, and you know, for most of the time, there's just plenty of water.
日本はですね、水があるのがまあ当たり前のようなところがあります。たくさんこう水に囲まれて雨もいっぱい降りますし、ほとんどの場合は常に豊富に水があるという状態だと思います。
But to them, water was scarce.
けれども彼らにとっては水はもう本当に非常に少ないものでした。
Here they are pouring out water. It says that they were they poured it out before the Lord. It was an act of worship.
その貴重な水を汲んで主の前に注ぐということは、これは彼らにとって礼拝の行為でした。
They were pouring out something. They were giving to the Lord something valuable to them.
彼らにとってその貴重なものを、これを主に注ぐということです。
There's a story when David offered, he was offered, Arauna offered to give David animals to sacrifice to the Lord.
こういう話があります。アラウナという人がいまして、その人は、ダビデ王に生贄にするための動物を、まあ、差し出そうとしました。
And David said here in 2 Samuel 24:24.
するとダビデ王はそのアラウナに対してこのように言いました。第二サムエル記の24章の24節です。
So the king replied to Arauna, No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.
しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。
So, you know, worshipIn order for worship to be of any value, there's a cost to it.
ですから、この主に礼拝をするということは、そこに何か代価がかかります。
We are giving something to the Lord that's a value to us.
私たちにとって何か価値のあるもの、それを主に捧げるわけです。
It may be your time.
もしかしたらそれは時間かもしれません。
Your money.
お金かもしれません。
Even your emotions.
もしくは皆さんの感情かもしれません。
Because a lot of times people just, you know, emotions can be something that they can almost be like a god to people.
この感情というのは時に人にとっても神のような存在になってしまうことがあります。
People say, how do I feel? I don't feel like worshiping God. I don't feel like going to church or.
もうその感情的な部分では、私は今日はもう神を礼拝なんかできない、教会なんか行きたくないという思いがあります。
But when we just say I am going to worship the Lord and whatever how I feel I give that down if I'm, you know, it's like you give it to the Lord, you worship the Lord, you pour it out.
それでもたとえどんな感情があったとしても、私は主を礼拝しに行くんだと言って、その自分の感情を置いて、そして、礼拝することを選ぶ、自分のその気持ちすらも主に捧げるということ。
And in that way we are worshiping the Lord and our worship has some significance, it has some meaning.
それこそが私たちの主に対する礼拝となります。そこに深い意味を持つことになります。
Not just on Sunday morning, as we live our lives.
ただ単にこう生きていく中で日曜日が来たから来るということではありません。
It's like when you purposely say, and you make an as an act of your will, the Lord is first, and I choose to lay down, I choose to pour this out. It's mine to the Lord. That's your worship.
言葉で、こう言うだけではなくて、それを行いによって示していく。私たちがその私たちの持っているものを注ぎ出すことによって、それが主に対する礼拝となっていきます。
Let's read on 7-11.
では続けて7節から11節を
読みます。
イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に 大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペレシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。
The battle was won as Samuel cried out to the Lord.
サムエルが主に叫びましたので、この戦いは勝利しました。
This was a supernatural victory, and it came about as Samuel interceded for the nation of Israel.
この勝利は、本当に超自然的なにもたらされたものですけれども、これはサムエルがイスラエルのために取りなしをしたからでした。
サムエル did more by praying for the people than he could have done by going down there and being part of the battle.
サムエルは、その戦いの場に自分が行って何かをする以上に、この彼らのために祈るということでより大きな働きをしました。
As we look at the story, it was as he was offering up the sacrifices to the Lord that the Lord thundered down on the enemy and they were defeated.
今読んだところにあるようにサムエルが生贄を捧げた時に神が雷鳴をとどろかせて、そしてペリシテ人を打ち負かしてくださいました。
Did you know the mostpowerful thing that you can do to influence the life of another person is to pray for them.
皆さんご存知でしょうか。他の人の人生に影響を与える最も大きな力というのはその人のために祈るということです。
It may not seem like it.
で、そんな風には思えないかもしれません。
You may have heard this a million times.
もう何百回とこの祈るということについて聞いていると思います。
But it's true.
でもこれは真理です。
Our struggle is not against flesh and blood, Paul told the Ephesians.
私たちの戦いは血肉に対するものではないとパウロはエペソの手紙で言っています。
It's against this, the rulers of the powers of this dark world.
それはこの世の暗闇を支配しているものに対する戦いなのであると言っています。
And as we pray, as we direct our prayers, we can influence this battle greatly.
そして私たちがその祈ることによってこの戦いに非常に大きな影響を与えることができます。
There are people around us in your life, people at your job, people in your family that need you to be like Samuel. They need you to fight for them.
皆さんの周りにいる人々、職場であったり家族であったり、そういった人たちは実は皆さんの力を必要としています。サムエルがこのイスラエルの民のために祈ったように、皆さんが彼らのために祈ることを実は彼らは必要としているんです。
They're being oppressed by an evil enemy.
彼らはその敵に、悪である敵に、苦しめられています。
And a lot of times in our own lives, just the way we handle things, it's so easy to try to deal with things just in the physical realm.
そして多くの場合、私たちは何かそういう問題があるときに、こう物理的に何かをしなければいけないんじゃないかと思って解決しようと努力してしまいます。
And then we see, we become aware of our inability, our powerlessness to really affect the situation, and it can become discouraging.
そして、その自分たちにそんなに力がない、その問題を解決するだけの影響を及ぼすことができないというその無力さを見て、そして失望してしまいます。
You know, why won't they listen to me?
なんで彼らは私の言うことを聞いてくれなかったんだ。
I tried to, you know, explain, and it just doesn't seem to work.
一生懸命も説明したのに、でもそれはうまくいかなかった。
But have we prayed?
でもそうではなくて、私たちはじゃあ祈ったでしょうか。
And I just want to say this because I know I've heard this message a million times. And I think, yeah, I gotta pray. I know that.
私もこのようなメッセージをもう何度も聞いていて、分かってる分かってる、祈らなきゃいけないんでしょうと。
But if you really look at it, you know, a lot of times we think we've prayed and we really haven't prayed.
でも実はよくよくそのことを考えてみる必要があると思います。祈りますと言いながら実はそんなに祈ってなかったりすることがあります。
We'll just kind of go around and around just kind of telling, oh Lord, it's so hard, blah, 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 blah. But do we ever get right down to saying, Lord, free that person from Satan's power.
主のもとに行って、まあ、なんとなくは祈るんですけれども、同じようなことをぐるぐるぐるぐると、主はああいうことがあって、こういうことがあって、こうぐるぐる回っていて、問題の核心に本当についてるでしょうか。主よ、この人をこの悪の力から解放してくださいと、はっきりとその確信をついて祈っている
んです。I found that sometimes if you look, you're not really doing it. And it's at that point, it's very simple. But if we don't do it, we don't do it. And we don't experience the results of it.
時によくよく考えてみると、やっぱり自分もそういうことをしていないということが分かります。そして、祈らなければ、結局はその祈りの結果というものを経験することができずに終わってしまうわけです。
Verse 12 here. We're getting back to the story.
では、続けて12節を読みします。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。
サムエル set up this stone. It was called the Ebenezer stone.
サムエルは一つの石を取って、それにエベンエゼルという名をつけました。
And it was a reminder. It said, "Thus far, the Lord has helped me."
で、これが一つの、リマインダーとなって、ここまで主が私たちを助けてくださった、私たちに誠実にしてくださったということを思い起こすためのものでした。
We need to set up these Ebenezer stones in our own lives.
私たちも自分たちの人生の中にこのようなエベンエゼルの石を取る必要があります。なぜなら神は私たちにずっと真実に誠実にしてくださっています。
We can be forgetful.
でもそれを私たちは簡単に忘れてしまいます。
But this Ebenezer stone is like, look at what God has done.
このエベンエゼルの石というのが主が神が何をしてくださったかということを思い起こさせるものになります。
You know, the enemy often will work in our minds and tries to get us to sort of change the way we see the past.
敵は私たちの思いにこう働きかけてきて、私たちが過去を見るときにそれをこう変えてしまおうとします。
We forget about the hard situation we were in and how we cried out to the Lord.
私たちはどんなに自分たちが苦しい状況にいたか、どんなに主に叫んだかということを忘れてしまいます。
I found that like these Ebenezer stones, they could be like, you know, I encouraged you before. Journals are really a good thing, a prayer journal or just something to you write down.
このエベンエゼルの石ですけれども、例えば前にもお勧めしたことありますけれども、日記を書く、日記をつけるということはこれいいと思います。
Or, you know, like sometimes along the side of my Bible, if a verse becomes really, you know, God uses that in my life to speak to me. So I'll put the date by it. And then later on I'll remember, I remember when God spoke to me through that.
もしくは例えばこう聖書の中にですね、こう何か語られた御言葉があったりしたら、その時の日付などを書いておいたりすると、後から見返した時に、あ、この時主がこういうことを語ってくれたんだなと思い起こすことができます。
Put something, you know, a screensaver. Just put a picture, you know, a picture that represents something God does. You know, just, I did that once, you know, right up on the screen, and the screensaver. It was kind of neat.
もしくは例えばこう主が何かしてくださったそのことを思い起こさせるような写真などですね、そういったものを例えばコンピューターのスクリーンセーバーに使ってみるとか、そうするとそれを見るたびに思い出すことができます。
But just a reminder, God has been faithful.
でもその神が本当に忠実にしてくださったということを思い出すということが大切です。
Okay, let's read more about this story, 13 through 17.
はい、続けて13節から17節を読みします。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を塞いでいた。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃、イスラエル人とエモリ人の間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、 ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。
サムエルは一人の祭壇を築いた。
サムエルはイスラエルの指導者でした。彼は、イスラエルを裁きました。町から町へと巡回してそういうことをしていました。
And we read here that throughout the life of Samuel, the Lord's hand was against the Philistines. Their enemies were subdued.
そして、サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を塞いでいたというふうに書かれています。
They experienced freedom from their enemies.
彼らはこの敵からの、解放、自由をここで経験していました。
From our perspective, as we're looking back in history, and we read this story, we can see that the reason that they had this freedom from their enemies, from their oppression,was that they returned to the Lord.
私たちはこう今振り返って見ることができますので、彼らがこのように平和を経験しているのは、なぜならば主に彼らが立ち返ったからだということが分かります。
And then you'll see it when they turn from the Lord, they experience oppression.
そして彼らが、主に背くときに、またそこで、苦しみ圧迫を経験することになるということも分かります。
they experience freedom, peace.
そしてまた主に戻って平和を体験します。 And as you look back, you think, well, why would they turn from the Lord? Why not just stay with the Lord and enjoy freedom and peace? そして私たちはそのように、過去を見ることができますので、なんで彼らは主に背いてしまうんだろう、なんでその与えられる平和の中にとどまることができなかったんだろうと思います。
But I mean, that's the logical conclusion even today. Why would anyone want to turn from the Lord?
でもそれは今にも言えることです。なんで人々がこの主に立ち返らないで背いてしまうんでしょうか。
I have to ask myself, why would I want to turn from the Lord? You know?
自分自身にも問いかけなければいけないと思っています。
Let's move on to chapter 8, verses 1 through 3.
では、続けて8章に入ります。1節から3節を読みします。サムエルは年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁き司とした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁き司であった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。
サムエルの sons were not godly.
サムエルの息子たちは、神に従っていませんでした。
They took bribes.
彼らは賄賂を取っていました。
You remember Eli's sons? They were also evil.
覚えているでしょうか。エリの息子たちもまた、悪かったですね。
Their sin was that, remember, they were kind of a slave to their appetites. They were just, you know, they wanted the sacrifices. Give me that.
彼らは、エリの息子たちは、食欲に対してこう奴隷状態になっていました。生贄をもうこっちによこせと。
It said they had sex with women there right at the temple.
そしてまたその、その宮にいる女性たちと、関係を持っていました。
You know, there are three sins that will often bring down a servant of God. Three main sins.
神のしもべがこう引き下ろされてしまう、その、大きな3つの罪というものがあります。
And they are money, sex, and pride.
それはお金とセックスとプライドです。
I know the, Billy Graham, the great evangelist, he was asked about that, and that's what he said. He said, like these three, you're wise to protect against yourself against them. Oopsie.
ビリー・グラハムという、偉大な宣教師が、いますけれども、彼が、尋ねられたときにそのように、言っていたことがありました。この大きな3つの罪、これを避けるということは賢明なことである。
Well, Samuel's sons, their weakness was money. They were taking bribes.
サムエルの息子たちは、まあ、お金に弱かったわけです。彼らは賄賂を取っていました。
Let's read verses 4 through 18. It's kind of one long story here.
では、4節から18節まで、ちょっと長いですけれども、お読みします。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今、彼らの声を聞け。ただし、彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。そこでサムエルは、彼に王を求めるこの民に、主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、五十人隊の長として、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。最後までお読みします。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うことすべてを聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。
サムエル did what all the godly men did that we see in the Bible when they were facing problems. He went to the Lord.
サムエルはこの聖書に出てくる敬虔な人と呼ばれる人たちが行ってきた、すべての人たちが行ってきたことと同じように、この問題に直面したときに主のもとに行きました。
He stepped back for a minute. He stepped back and he got God's perspective.
一歩下がって退いて、そして神がこれについてどう見ておられるかということを尋ねました。
And how wise this is.
これはなんと賢いことでしょうか。
Because it's so easy to be drawn into confrontation with people.
なぜなら私たちは本当は、こうお互いに、人間同士お互いに、簡単にこう対決し合おうとしてしまうからです。
And to try to fight back.
ついついこう戦い返してしまおうとします。
You know, after all that I've done for you, you know, and leading you, this is what I get.
これだけのことをしてあげたのに、その結果はこれですかと。
サムエル was hurt. He felt rejected, and he went to the Lord.
サムエルはここで実は傷つきました。自分が拒まれたと感じたわけですけれども、でも、そのまま主のもとに行きました。
And he got God's perspective.
そして神の見解というものを教えてもらいました。
And the Lord said to him there in verse 7.It's not you that they have rejected, but they have rejected me as their king.
主はサムエルに対して、彼らはあなたを拒んでいるのではない、私を拒んでいるのだというふうに言われました。ですから、ここでのこの問題というのは、サムエルのことについてではないわけです。
You know, and oftentimes when we're facing a problem, we think about us and, you know, it may not be about you.
私たちはよくこの問題に直面するときに、自分のことに関して自分が問題なのかと考えてしまいがちですけれども、でもそうではないかもしれません。
But he gets to the core issue. God says, no, it's not that they're rejecting you, they're rejecting me.
主はここでこの問題の核心を教えてくれています。彼らはあなたを退けようと拒もうとしているわけではなくて、私を拒んでいるんだと。
they're rebelling against me.
彼らは私に対して反抗しているんだ。
And I think there's really a sober truth that we find here that oftentimes we have to face up to.
本当にこれは私たちもしばしばこのような同じような問題に直面することがあると思います。そして本当に自分のこととしてこれを考えなければいけないと思います。
And that is this, your attitude toward the authorities in your life is a reflection of your attitude toward God.
つまり、この私たちの権威、私たちの上に立つ権威に対して私たちが持つ態度というものが、それがすなわち私たちの神に対する態度というものを表していることになるからです。
A person who is unable to submit to any authority, in truth, if the truth be told, they've got a problem with God's authority.
もし人がこの何か立てられている権威に対して本当にそれに従うことができないという場合には、それは実はこの神の権威に対して何か問題を持っているということになります。
Now, human authorities are far from perfect.
もちろんこの人間の持つ権威というものはもう本当に完璧からは程遠いものだと思います。
Many times they're lousy, they're really bad.
多くの場合それはもう本当に欠けたものであると思います。
But our problem is begins when we start to use and people have this propensity, we use that as an excuse.
でも問題は、それをですね、実は私たちが言い訳に口実に使ってしまうということです。
And you know, it's their problem.
これはあの人たちの問題なんだ。
And when you do that, if you continue to make that excuse, you never deal with an issue of your own rebelliousness against God.
そしてそうやって、言い訳してその他の人が悪いんだ、その権威の人が悪いんだと言い訳ばっかりし続けるということは、実際は自分のうちにあるその神に対する反抗心といいますか、そういったものに本当に向き合ってないということになります。
And you know, we can justify by it by pointing out how we've been abused in the past by our authorities.
私たちはその権威から、いじめられたと、虐待されたということについつい指摘をしてしまって、
Oh, my mother did, you know, my mother did this and she was this way, or my boss, I had this boss, and you know, we can go on andBut we're kind of justifying our own lives and our own actions.
私の母がこういうことをしたんですとか、私の上司がこうだったんですとか、そう言って、自分たちをこの正当化しようとしてしまいます。
And we can justify our attitude of rebellion against God.
そして、それを通して私たちはその神に対する反抗心というものを何かその言い訳で正当化しようとしてしまっています。
You know, this rebellion against God, it's not just a few people. This is the core issue of sin.
この神に対する反抗というものは、このほんの数人の問題ではなくてですね、これは一人一人の本当に深いところの問題だと思います。
I mean, the scripture says the flesh, the old person, the person apart from Christ, cannot.Submit to God. It will not. It's rebellious.
聖書は教えています。私たちのこの古い人、古い自分というもの、古い肉は、肉の力では神に従うということはできません。
And if we wanna not walk by the flesh, when we, our desire is to walk by the spirit, well, we have to honestly deal with this.
で、私たちはその肉に従って歩みたいわけではなくて、御霊に従って歩みたいと願っています。だからこそこういった問題にもこうきちんと直面する必要があります。
So the Lord is saying the problem is not Samuel, it's not your sons, it's me, it's the relationship with me.
ですからここで神はサムエルに対して、問題はサムエル、あなたではない、あなたの息子ではない、彼らの私に対する態度なんだと言っています。
You know, this is something I feel really strongly about.
本当に私はこのことを強くいろいろ感じるんですけども、
It's at the heart of your relationship with God.
本当にこれは、自分の心のうちのこの神との関係の問題だからです。
And when the Holy Spirit shows us things about this, you know, ways or attitude toward the Lord are not right, what we should do is just be honest, own up to it.
もし聖霊が私たちの内側に本当に私たちが神に従いきれていない部分を見せてくださったら、それに正直になる必要があります。
And then it's like we open our door, we open the door.Our hearts up to the Lord, and then we can get it resolved.
そして本当にこの主に対して心を開く必要があります。それによって私たちはその結果というものを得ることができます。
And the Lord can change us.
主が私たちを変えてくださいます。
You know, the Lord, as with all sins, the Lord's desire is not to beat on you, just to, you know, punish you so that you. He wants to change us.
神は私たちを本当にこの罪を暴いてただ打ち負かそうとしているわけではなくて、私たちを本当に変えたいと願っておられます。
But if we don't own up to it, if we don't face it, what happens is we end up wasting so much energy in our life.
でももし私たちがそれをこう認めない場合、告白しない場合には、結果的にはもう本当にただただエネルギーを使い果たして終わりということになります。常に何が間違ってる、何が悪いということを常に不平を言って言うだけで終わります。そして、何かこう成長していないなと、主に対して成長していないなというふうに感じます。
It's just a waste.
ただもうこれは本当に時間の無駄だと思います。
But the people here, back to our story, the people wanted the benefits of living under a king's authority.
このサムエルの話に戻りますけれども、この民はですね、それでも王の権威のもとにこう生きていくという、その、まあ、益を得たいというふうに考えていました。
You know, they wanted this, the benefits. They wanted a king to go out and fight their battles for them.And you know, lead them into battle.
王がいれば、それによって王が指導者となってこの戦いの先頭を行って導いて戦ってくれるという、そういった益が得られるというふうに考えていました。
But God's original intention was that he would be their king.
でも実は神の当初の目的は、神様ご自身が彼らの王となるということでした。
He would protect them.
彼が、神が彼らを守る方でした。そして彼らの敵から救い出す方でした。すべてを、まあ、彼らに備えてくださる方でした。申命記の28章を見ますと、最初の14節のところにそのように、たくさんこの民にとって良いことが神様の約束として書かれています。
But the Lord says to Samuel, go ahead. They want a king. You know, give them a king. But tell them, this is what, tell them honestly, this is what it's going to be like if you're under a king.
でも神はここでサムエルに対して、まあ、王を立てなさいと 言うわけです。そして彼らに対して民に対して正直にそれがつまりどういうことかということをきちんと話して警告しなさいと言っています。その王となった人はあなたたちのお金も取るし土地も取るし取り上げるし子供たちも取り上げることになるんだということを言っています。その王が自分の利益のためにすべてをこう使おうとすると。
Sometimes I like reading this Halley's Bible Handbook. Have you ever seen that?
皆さんハーレーハンドブックという聖書辞典をご存知でしょうか。
It gets it in a very simple. It breaks down things in a very simple way.
非常に分かりやすく単純に聖書のことが書かれています。
He has a list of kings. He just lists the kings side by side. Two lists: the northern kingdom and the southern kingdom, and all the kings. And then he rates them.
で、このハーレという人はですね、そのハンドブックの中で、この北イスラエルと南ユダの王国のそれぞれの王をこう名前をリストを上げていて、でその王のランクといいますか。レベルをこうつけています。
And of the 19 kings of the northern kingdom, he rates them all as bad.
そして、北イスラエルの方の王様は19人いますけれども、その19人の王すべてが悪いというふうに
I mean, just bad, bad, bad.
Thumbs down. レートがつけられています。
And they were bad.
確かに彼らは悪い王でした。
And of the southern kingdom, there were 20 kings, and he rates 8 of them good, the rest of them bad, and at worst he calls them devilish.
で、南ユダの王国の方は20人王様がいますけれども、その中の8人は良いという評価がつけられていますけれども、残りはみんなやっぱり悪いと書かれていて、中にはもう悪魔のようであると言ったそういう例。レーティングもあります。
And it's true. This is what happened. God was telling the truth. You want a king? This is what it's going to be like.
でも、それが事実なわけですね。神はここでこの王を立てるということはこういうふうになるんだよということを語っておられます。
God doesn't make people follow him. Follow him and go his way. If you want to have it your way, you're going to have it your way.
神は人々に対してこの神に従うように強制するようなことはされません。人々が自分の行きたいところに行きたいところがあればそれをあえて許されます。
But, you know, along with that comes the consequences.
でももちろんそれにはその結果というものも伴ってくるわけです。
Interestingly, in the New Testament, the people were also looking for a king.
面白いのは新約聖書の中でも新約の中でも人々は王を求めていました。
They wanted also deliverance from their enemies. They wanted someone to come in, a king coming in, riding on a white horse who would throw off the yoke of oppression of the Romans.
彼らは、この白い馬に乗った王様がやってきて自分たちをこのローマ人のその圧迫から解放してくれると、そういった王が現れるのを待っていました。
God sent them a king, but it wasn't what they expected.
神は、そこに王を送ってくださいましたけれども、それは人々が、期待していたような方ではありませんでした。
God sent them a king, and he came in riding on a donkey.
神は王を送ってくださって、その王は、ロバに、コロバに乗ってやってこられました。
A very humble.
非常にへりくだった方です。
And it was in fulfillment of Zechariah 9:9, the prophecy about the king coming to Jerusalem.
それは、ゼカリア書の9章の9節にも、どのように王がイスラエルにやってくるかということが予言されている、その予言が成就した。
It said, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey.On the colt, the foal of a donkey.
ゼカリア書の9章の9節、シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。 それもメロバのこの転ばに。
The king that God sent wasn't the king that they expected.
ですから、神が送ってくださったこの王というのは、人々が期待していたような王ではありませんでした。
He didn't give them what they wanted, but he gave them what they needed.
神は彼らが望んでいるようなものを与えてくださったわけではありませんでしたけれども、彼らに必要なものを与えてくださいました。
The real problem for the people wasn't the Romans.
その当時の民にとって本当の問題というのはローマ人ではありませんでした。本当の問題は彼らの心の問題でした。それは彼らの罪でした。そしてイエスは、その敵を十字架の上で打ち負かしてくださいました。本当にそのことを神様に褒めたたえます。神はご自身で何をしておられるかということをよくご存知です。
The Lord has sent us a king.
主は、私たちに王を送ってくださいました。
He's a perfect king.
その方は完璧な 王様です。
You know, we're people that we're part of a kingdom, the kingdom of God.
そして私たちはその神の王国のに属するものとなったわけです。
And we have the benefits of having a king.
私たちにはこの王を持つというその特典といいますか、そういったものがあります。
Our king will protect us.
私たちの王は私たちを守ってくださいます。
And he protects us from the real enemy. Again, the real enemy is notout there. It's not your coworker or your family member. The real enemy is a spiritual enemy.
そしてその王は、私たちの王は本当の敵から私たちを守ってくださいます。それは私たちの周りにいる同僚であったり家族であったり、そうではなくて本当の霊的な敵から私たちを守ってください。
It's a scary enemy.
それは非常に恐ろしい敵です。
But the Lord.
でも主が私たちを守ってください
ます。
私たちを救い出してください
ます。
そして私たちに必要なものすべてを備えてくださると約束してくださっています。お祈りしましょう。
Oh Lord, we are so thankful to be a part of your kingdom.
主よ、本当に私たちがあなたの御国の一部であることをありがとうございます。
Lord Jesus, you are our king.
主イエス様、あなたは私たちの王です。
And Lord, we want to just serve you with a whole heart.
主よ、私たちは本当に心からあなたに仕えたいと願います。
Lord, we don't look to anyone else or anything else to be our king.
他のどんなものもどんな人も、私たちの王として、は、王として見ようとは思いません。
We want you to be our king.
私たちはあなたに、あなたが私たちの王であってほしいと
願います。And we want you to rule over our hearts.
そして私たちの心をどうぞ治めてください。
Just have your way with us, we pray.
あなたの道を私たちのうちになしてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。